こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。お体にご支障のない方お立ちください。3A28番です。どうぞご着席ください。お祈りを三好牧師にしていただきます。
お祈りいたします。天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。あなた様は天地万物をすべてお作りくださり、すべてのものをすべ収めておられます。あなたの一人子イエス・キリストをこの世に送ってくださるほどに私たちを愛してくださり、イエス・キリストの払われてくださった十字架の死という大きな犠牲をもって救いを成し遂げてくださいました。私たちを捨ておかないで何としても救おうとしてくださるあなたの救いに心から感謝いたします。あなたはこの朝も私たち一人一人の名を呼んであなたの御前に招いていてください。感謝いたします。この私たち一人一人をあなたの御前に今日も導いてください。御前に捧げます祈り賛美礼拝を主よあなたが祝福しお受け入れくださいますようにお願いします。恵み返しを主の日の礼拝からそれぞれの持ち場に使わされました私たち、あなたは深く憐れみ私たちに多くの恵みと祝福を与えていてくださいます。さまざまな災いや危険から私たちを守り、健康を与えていただき、私たちに必要なものを備えて助けていただき生かしていただいています。しかしながらあなたの確かな大きな愛をいただいているにもかかわらず、神様、あなたからいただいていること、いただいている恵みを忘れて、あるいはそれが私たちの心に届かないままに、あなたの嘆きを、あるいはあなたの悲しみをもたらしてしまっている現実があることを思います。神様は私たちになおも恵みを与え、祝福を与え、支えを与えていてくださいますけれども、私たちはどこかわがままであったり、あるいはあなたの恵みに気づかない弱いものでございます。あなたに信頼するよりも、不安や恐れにとらわれ、思い煩い、心配することの多い日々を過ごしています。神様、どうぞあなたがなおも、私たちのために取りなしをし、また私たちを本当に愛してくださっているあなたの恵みを今日も覚えさせてください。私たちのために十字架にかかって私たちの救いの技を成し遂げてくださっているあなたの御心を、あなたのご救いを覚えさせてください。あなたの御前に近づき、あなたが注いでくださる限りない愛にお答えしていくものとならしてください。どうかこの朝主をお語りください。しもべは聞きます。 私たちにあなたの御言葉を、命の言葉をお語りください。聖霊の導きを与えてくださって、私たちが心を開いて御言葉に耳を傾け、あなたの御心、御思いを知り、あなたに信頼し、あなたにお従いすることができますように導いてください。神様、あなたは私たちの教会もキリストの体として、私たちに良い交わりを与えていてくださいます。神様、この真ん中にあなたがいてくださることを信じます。どうぞ私たちの教会が神様の恵みによって育てられ、本当にキリストの体としてイエス様の恵みを伝える働きを行うことができますように、主を導き助けてください。教会の家族である方々の健康を今日も顧みてください。体の弱さを覚えている方々をどうぞあなたが癒し、支え、守ってください。いつも一緒にいて支えてください。高齢になっていられる方々を特に守って、平安で満たしてください。一人一人の捧げる祈りと、その思いを受け止めてください。さまざまな諸事情でこの場所に集うことが難しい方々が多くあります。主をどうか顧みてください。今日もお仕事や、またさまざまな用事での中にある方もどうぞ守ってください。またいろんな諸事情で礼拝に集うことができない友がいます。どうぞあなたが一人一人に深い憐れみによって、あなたがどうぞ共にいて祝福してください。主よ、今私たちの教会の家族のために祈ります。その中で育てられている子どもたち、育っている子どもたちをあなたが守り支えて守っていてくださることを感謝します。その子どもたちの心の中に自分を作ってくださった神様を知り、神様の愛を知り、神様を信じる信仰へと深く導いてください。望み幼稚園の働きを感謝いたします。神様がこれまで祝福していてくださいます。子どもたちに神様の愛を、イエス様の愛をお伝えする働きを支え、導いていてくださることを感謝いたします。これからもその働きができますように、今日も明日もあなたが導いてください。子どもたちの心も体も守ってください。そして柔らかな心にあなたの恵みと祝福を与えてください。先生方を用いてくださって、助けてくださって、その働きを一緒に行うことができますようにお導きください。私たちの教会だけではなく、市内の諸教会、四国各地の教会を今日も覚えてください。神様、建てられた説教者をどうぞ用いてくださって、あなたの御言葉を、あなたの御心を伝えさせてください。礼拝を祝福して、その恵みで満たしてください。神様、今世界に目を向けますと、さまざまな災害や、あるいは紛争や争いが本当に厳しい状況の中にあることを感じさせられることが多くあります。本当に神様、私たちが何ができるか、何にもできないくらい本当に悲惨な状況もあります。一般の人たちも犠牲になっている、苦しんでいる姿を見るときにいたたまれません。どうぞこれ以上に犠牲者が増えることがないように、神様どうぞ助けてください。特に指導者たちが戦うことの無益を知り、本当に話し合いを通して、また憎しみを、あるいは相手を裁くという思いではなく、本当に神様、和解に向けて話し合い、和解することができますように、戦うことをやめて、早く戦うことを終えることが、やめることができますように、神様助けてください。今、主よ、御言葉を待ち望んでいます。あなたの導きを待ち望みます。主よ、どうぞ導いてください。これは願いと祈りを、私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障のない方、お立ちください。主の祈りを捧げます。93-5-Aです。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美いたします。賛美歌11番です。講読文を講読いたします。講読詩編51編3から11節です。神よ、私を憐れんでください。深い御憐れみをもって背きの罪を拭ってください。あなたに背いたことを私は知っています。あなたに、あなたのみに私は罪を犯し、あなたの言われることは正しく、私は咎のうちに産み落とされ、あなたは秘儀ではなく誠を望み、ヒソプの枝で私の罪を払ってください。私を洗ってください。 喜び祝う声を聞かせてください。私の罪に御顔を向けず。どうぞお座りください。続いて賛美いたします。賛美歌432番です。今日の聖書の箇所を拝読いたします。マタイによる福音書11章20節から24節です。新約聖書新共同訳で20ページになります。マタイによる福音書11章20から24節。それからイエスは数多くの奇跡が行われた町々が悔い改めなかったので叱り始められた。コラジン、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。お前たちのところで行われた奇跡がティルスやシドンで行われていれば、これらの町は遠の昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めたに違いない。しかし言っておく、裁きの日にはティルスやシドンの方がお前たちよりまだ軽い罰で済む。またカファルナウム、お前は天にまで上げられるとでも思っているのか。黄泉にまで落とされるのだ。お前のところでなされた奇跡がソドムで行われていれば、あの町は今日まで無事だったに違いない。しかし言っておく、裁きの日には ソドムの地の方がお前よりまだ軽い罰で済むのである。聖書の箇所は以上です。嘆き悲しむ主イエスと題して三好先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
私マスク外しますので、まあ、皆さんも賛否以外の時は、外して構いませんので一緒に、耳を傾けていきたいと思います。今日は、子どもたちも大人も一緒の合同礼拝でありますので、まずは子どもたちに向けてお話をしたいと思います。で、今日今司会者に読んでいただいた中で20節をもう一度読みます。イエスは数多くの奇跡を行われた町々が悔い改めなかったので叱り始められた。で、この表現をもう少し優しい言い方に言い換えてみますと、イエス様は多くの力ある技を町々の人々に表されたのですが、自分の罪から立ち返らなかったので、イエス様はこれらの町々を叱られたということであります。イエス様は当時のガリラヤ地方にありましたコラジン、ベトサイダ、カファルナウムという町々の人たちに神様のことを熱心にお話になりました。病気で苦しんでいる人の病気を治してあげられました。命が危なかった人を助けてあげられました。そのような奇跡を行われた時に人々はイエス様の話を聞き、ああいい話を聞いたと喜んでいました。もっと聞きたいと集まってきました。しかし悔い改めなかったのです。つまり自分の罪を認めて神様に許しを求めるということにはならなかった。その様子をは私たちにもよくわかることではないか、まあ、ちょっと当てはめてみると、皆さんが幼稚園の先生や学校の先生からいろいろ教えてもらうと思うんです。話を聞くときに先生がよく言うことは、おしゃべりをしないで先生の顔をちゃんと見て何を言ってるかしっかり聞きなさいと言われることがあると思います。どうしてそんなことを先生が言われるかというと、私たちはついついお隣の人とおしゃべりをしてしまう、あるいは自分の心を先生の語るお話に集中しないでぼやーっとしか聞いていないことがあるからです。私たちはちゃんと聞いていると思っているわけですけども、先生が何かお話ししたいなと思っていても、聞いてはいてもぼやーっと聞いてしまうとすぐに忘れてしまいます。イエス様の教えられた4つの種の例え話がありますけれども、農夫が畑で種まきをしました。まいているうちにある種は道端に落ちました。すると鳥が来て食べてしまったとあります。その意味は、道端というのは踏み固められた土のことで、御国について素晴らしい知らせを耳にしながらも、それを理解しようとしない人の心を表していると書いてあります。教会学校で先生が神様の話をしてくれても、私たちの心が他のことを考えていたり、神様に心を向けていないと聞いてはいるんですけども、私たちの心に届かないことがあります。ああいい話だな、良い話だな、よかったなとだけで終わってしまう。また興味が湧かないと全然心に響かないこともあります。聞いていても自分の心を開いてしっかり聞かないと話されていることが分かりません。分かったとしても、神様がこの私に私の何か間違っていることを指摘されていると分かると、もう聞きたくないと思ってしまうことも起こるかもしれません。受け入れたくない、聞きたくないと思うと、自分は神様の言われることなんと聞きたくないと思ってしまうことも起こります。そうなると聞くことが難しいわけです。聞こうとしない私たちを見て、イエス様はどうなさるかというと、今日の御言葉のように叱られる、責められる。それはもっと深いところでは深く嘆き悲しまれているのだと思います。でもイエス様は私たちがなかなか聞かないことをよくご存知です。 繰り返し語ってくださいます。それだけでなく私たちのために祈っていてくださいます。それだけでなく私たちのをなおも愛して、私たちの罪が許されるように十字架にかかって死んでくださいました。イエス様はなおも私たちを愛して神様の言葉を語りかけてくださいます。ですから今日も少しでもイエス様の言葉を、神様の言葉を私たちが心を開いていくことができますようにと祈っていきたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、あなたが神様の言葉を語りかけてくださいます。その言葉をしっかり聞くことができますように、どうか私たちに柔らかな素直な心を与えてください。神様、私たちの罪を許し、私たちをお救いください。あなたの恵みの中に包んでください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今今日開かれた箇所の中のもう一回二次節をまず読みたいと思います。そこを見ますと、それからイエスは数多くの奇跡を行われた町々が悔い改めなかったので叱り始められたとあります。今日の箇所でイエス様はこう厳しく激しい言葉で悔い改めようとしない人たちに、神様の裁きとして罰が下ることがあるのだと語っていらっしゃいます。そういう意味でここではイエス様の言葉は大変厳しく、何か触れ上がるような思いになる言葉です。で、今司会者に読んでいただいた20節から24節の間に6つの町の名前が出てきます。これらの6つの町はの名前を2つのグループに分けることができます。まずコラジン、ベトサイダ、カファルナウム、この3つの町はイエス様がもっぱら伝道をなさったガリラヤの地方の町々です。そしてティルス、シドン、ソドムというこの3つは、これらは異教の神を信じる人が多く住んでいる町、ユダヤ人から見れば神様ではない神様を信じている人々がいる町とみなされて、預言者を通して何度も滅びるという預言が聞かされ、実際にソドムのように滅んでしまった町もあります。彼らは神でないものを信じるというだけではなくて、不貧困であったり悪徳、また死の目に悪とされることをし続けていた人たちが住んでいました。でこの前半の、3つの町、最初のグループと後半の3つの町々、どちらをイエス様は叱られたかというと、それは前半の3つの町々でした。なぜイエス様はこの前半の3つの町々を叱られたのか。それはなぜかというと、イエス様が数多くの奇跡を行われたのに悔い改めなかったからだとここに書いてあります。後半の3つの町々も神様の言葉を、御使いや預言者を通して立ち返れと言われた通りに立ち返ったかというとそうではなくて、悔い改めたかというと悔い改めもしなかった町々です。そういう意味では悔い改めなかったという点では6つの町々は一緒です。しかしなぜ前半の三つの町々だけがイエス様に嘆き悲しまれたのか。それはイエス様が数多くの奇跡を行われたのに悔い改めなかったからだと書いてあります。で、この前半のこのコラジン、ベツオサイダ、ファハルナウムという町々ですけれども、この町々はイスラエルのガリラヤ地方の町々でありまして、イエス様が特に伝道活動をなさった場所でありました。ですから、イエス様が病気の人を癒されることもありましたし、悪霊を追い出されたこともありました。死んでしまった人を生き返らせるという力ある技を行われました。そしてこの奇跡というのは、ただ単にそういう 驚くべき御業というだけではなく、イエス様が福音を語り教えられたことも含まれていると思うんです。イエス様が神様の言葉を力強く語られました。しかし人々はイエス様の御言葉を、御業をしっかりと受け止めなかった。彼らはイエス様の奇跡を見て驚きました。イエス様の教えを聞くために大勢の人たちが集まってきました。ですから人々は興味関心を持って集まり、イエス様の話を聞いたり、その御業を見たりして驚いてはいたわけです。だけども悔い改めるところに至らなかった。つまり神様の方にしっかり自分を向けて、自分の間違い、罪を認めて神様に許しを請うということにならなかったということであります。で、このような彼らの様子は私たちにも見覚えがあることではないかと思うんです。私たちはイエス様を直接目に見ることができません。直にこのイエス様の奇跡を、御業を見ることはしていません。しかし実は私たちはいつも神様の御業を目撃させていただいています。私たちに命が与えられ、私たちの糧が与えられ、私たちは生かされています。自分が今生かされていること、存在していることは実は神様の御業の現れであるわけです。しかしそれだけではありません。私たちの周囲の人たちのどなたかが絶望しかなくて死のうと思っていたある方が、神様の導きによって本当に神様の恵みに支えられ、希望を持って生き生きと生きるものになっていく事実を見ることがあります。実は神様は私たちといつも共におられて、私たちの日常で御業をなさっておられるわけです。数多くのキリスト者たちを死んでいたものから生きるものへと作り変えてくださって、死者が生きるものとなったという奇跡を私たちに証ししてくれている方々があります。しかし私たちは自分に起きている数々の神様の御業、そして隣の人に起こっている数々の奇跡を神様がしてくださった素晴らしいことだとは思わないで、単なる偶然だ、あるいは運命だ、まあたまたま起こったことだというぐらいにしか片付けてしまうことがあるわけです。このコラジン、ベトサイダ、カファルナウムの人たちもそのようにイエス様の御業や言葉を受け止めていたのでありましょう。イエス様は変なやつだな、悪霊に取り憑かれた変なことを言ってるんだ、あいつは悪霊の親玉だから悪霊を追い払えるんだと言って、イエス様の奇跡の御業を神様の業としてそのまま受け止めませんでした。私たちも私たちの周りに起こってきていることを、私たちに周りの人たちにも起きていることも数々の恵みと見ているんじゃなくて単なる偶然と受け止め、イエス様がこの礼拝の席を通してでも語ってくださることも、ああそれはまあそう思える人は思えたらいいなとかですね、まあいろんな理由をつけてその言葉を受け止めることができない、どこか自分の聞きたいと思うことしか受け止めない自分がいるのではないかと思うんです。そのような現実は私たちにはないでしょうか。神様がせっかく数多くの御業を私たちのそば近くで起こし、神様の愛を表し、命を与え、神様の方に向きなさいとそう伝えてくださっています。なのにその招きを私たちは必ずしも歓迎しないで、無視してしまう。さらにはそれらのことを直接毎週説教を通して私たちに語られています。しかし私たちは御言葉を聞いても悔い改めて本当に自分の罪を嘆いたり、神様の方に向き直ってやはり神様あなたしかありませんとすがりつくことはしていない。どこか自分の力でまあこれからもまあ頑張っていこう、神様が助けてくださったらいいけどなというぐらいにしか思っていない現実はないでしょうか。 神様の方に向き直って悔い改めることをしていないことはないでしょうか。神様に信頼していくことをしていない。コラジン、ベトサイダ、カファルナウムも私たち一人一人も本当にそこに生きることができていない。だからイエス様は心を痛めて嘆いていらっしゃいます。21節にこのコラジン、お前は不幸だ、ベトサイダ、お前は不幸だというイエス様はおっしゃってますけれども、この不幸だと訳されている言葉には不幸という意味はないんです。ここで訳されているこの言語はあーとかですね、うーという、ただうめきの言葉です。痛みを覚えるときに私たちはうーっとうめきます。それと同じです。21節のイエス様はあーコラジン、うーベトサイダよと言われているわけです。イエス様はこれらの町々のことを心から嘆き悲しんでおられる姿が見えてきます。さらにそこには心の中だけの悲しみではなく、本当に自分の体が傷つけられるような、身を切られるような痛みを覚えておられる姿を思わされます。イエス様は本当にこの町の人たちを愛しておられた、だから傷んでおられた。イエス様はこの町を本当に愛して滅びから救うことをとしていたのに、人々はそれに応じなかった。だからイエス様は苦しんでおられます。まあ、例えていくならば、崖から落ちそうになっている愛する者に、そっちに行くな、こっちだよと呼びかけたけれども、その言葉を信じてもらえないで、それでもダメだから近づいて手を伸ばしたのに、その手も弾かれてしまったような状況です。それがこの時のイエス様の状況であります。愛する人を失いそうになっている、だから嘆いていらっしゃいます。自分は救うことができるのに、愛する者がその救いを拒んでいる。これほど辛いことはあるでしょうか。目の前で愛する人が自分を拒絶して死のうとしている、それを見るほどに苦しいことがあるでしょうか。これが実際に味わうほど辛いことはありません。23節にカファルナウムのことが語られています。カファルナウムはイエス様がガリラ伝道の本拠地としていた町であります。マタイの福音書の8章9章に多くの奇跡が語られていますけれども、多くはこのカファルナウムでなされました。カファルナウムの人たちはイエス様と触れ合うことが最も多かった人たちです。つまりこの町の人たちはイエス様と長く時を過ごされ、過ごすことができましたし、関係も深かったのでありましょう。だからこそイエス様の嘆きや苦しみは他にも増して大きかったわけです。カファルナウムに本当に悔い改めてほしかった、この町の人たちに救いに預かってほしい、だからカファルナウムの町の人たちにイエス様は多くの奇跡をなさいましたし、御言葉を伝えました。イエス様の愛が一番に向けられた町、それがカファルナウムの町でした。イエス様は心を注ぎ愛されたのがカファルナウムの町です。その町の人々が悔い改めようとしませんでした。愛が大きいほどイエス様の痛みも大きかったわけです。私たちはこのカファルナウムと同じ愛を私たちに向けられています。私たちが悔い改めないとき、イエス様はその愛の深さの上に、私たちの故に、私たちのせいで苦しんでおられます。21節の後半に、お前たちのところで行われた奇跡がティルスやシドンで行われていれば、これらの町は当の昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めたに違いない。23節の後半では、お前のところになされた奇跡がソドムで行われていれば、あの町は今日まで無事だったに違いないとイエス様は言われています。これは私たちにも向けられている言葉ではないでしょうか。ティルスやシドンは、この最初に申し伝えたように異邦人の町で、旧約聖書においてはこのしばしばおごり高ぶる代表として言われている町々です。ソドムはこの創世記19章で罪のために神に滅ぼされた悪徳の町です。 イエス様はお前たちのところで行われた奇跡、つまりイエス様の力ある御言葉と御業がもしこのらの町で行われたならば、彼らは悔い改め救いに預かったに違いないと言われています。ティルスやシドン、それはイスラエルの町ではない、異邦人の町、主なる神への信仰とは無縁な町です。つまり神様のもとへ悔い改めることから最も遠かったはずの人たちです。ソドムも史上最悪の悪徳の町、腐敗堕落の象徴として今も語り継がれる町です。イエス様はそのような町の人々が私の力ある言葉と技を見聞きしたならば悔い改めるのだと言われています。それはこれらの町の人たちの方が今のガリラヤの人たちよりもマシだったということを言ってるんでしょうか。そう言えないわけではないんですけれども、でも最も大事なことはイエス様が語ろうとされる、あるいは伝えようとされる、あるいは表された力ある御言葉、御業はどれほど力があるものなのかということを私たちは知っておく必要があるということです。悔い改めを引き起こすのはその私たちの態度とか努力ではなくてイエス様の言葉と御業です。それほどの力を持って私たちに向かっています。私たちもその語られる言葉、語られる御業が私たちに力あるものとして届いているのはずなんです。それを私たちは受け止めているだろうかと問われているわけです。イエス様としては悔い改めてほしい、救われてほしい、希望に満ちた歩みをしてほしいと願っていらっしゃいます。それを愛する町々や人々に語っておられます。この厳しい口調で言っておられますけれども、本当は悔い改めてを願い、深いイエス様の愛があったのだと思います。イエス様は同じ言葉を私たちにも今語りかけてくださっています。イエス様の御言葉と御業はどんな罪の中にあっても、どんな弱さの中にあっても、どんな事情の中にある人をも悔い改めに導き、救いに預からせ、新しくする力がある。イエス様の語られる御言葉、御業はただこの聖書の中に記されている、マタイの福音書の、例えば三条の説教とか、あるいは八章九章に記されているイエス様の奇跡のみではなくて、この福音書全体、つまりイエス様のご生涯を通して私たちに明かしされていることは何かというと、ただイエス様は教えられただけじゃなくて、ただ御業を行われただけではなくて、私たちのすべての罪を背負ってご自分、私たちのために十字架の苦しみを引き受けてくださったということであります。ああコラジン、ああベトサイダ、ああウーというイエス様の嘆きは、うめきは、あの十字架の上でのうめきにつながります。悔い改めをもしともしなかった私たちのために、その裁きによって滅ぼされるしかなかった私たちの代わりに、私たちが負うべき痛み、苦しみ、裁きを代わりに背負われて、十字架の上でイエス様はうめき続けられました。叫びながら死なれました。それは私たちが受けなければならなかった厳しい神の裁きを引き受けてくださいました。それをイエス様は私たちの代わりに受けてくださいました。イエス様はその私たちの罪がもたらした痛みをご自分だけで耐えて、その罪を一方的に引き受けてくださいました。それこそがイエス様が伝えておられる最大の御言葉と御業です。イエス様のこの力ある恵みの技によって私たちは悔い改めることができます。イエス様は私たちが悔い改めて罪を認めて許しを乞い、希望のうちに永遠に生きることを待って願っておられます。悔い改めて父なる神様を本当に信頼して、神様の与えてくださる恵みを自覚して、平安と喜びと希望に生きることをイエス様は望んでいらっしゃいます。今一度この主イエスの前にで、私たちは自分の、 を悔い改めていくことをさせていただけたらと思うんです。この救いの道は開かれています。イエス様はなおも私たちを待っていてくださいます。この悔い改めるということから始まるこの道を私たちはぜひとも共に歩ませていただきたい。イエス様が私たちを待って呼びかけ、そして限りない愛を持って帰ってくることを願っていらっしゃるということを一緒に覚えたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、御言葉を感謝いたします。イエス様がコラジン、ベトサイダ、カファルナームの町の人々に神様の言葉を、力ある御業を表していかれましたように、私たちにも語りかけ、あるいは御業を表していてくださると今日教えられました。しかしその御言葉も御業も表されているにもかかわらず、神様の前にある自分の罪に気づかないで悔い改めようともしない弱い私たちです。そんな私たちを嘆き苦しまれるイエス様、あなたがなおも私たちに気づくように御言葉を持って語りかけていてくださることを感謝します。その込められたあなたの愛をどうか私たちが深く知ることができますように、なおも愛して十字架にかかって私たちを救ってくださるイエス様の愛を私たちが本当に信じてあなたにおしすがりしていくものへと導きならしてください。あなたのなおも今日もこれからも語ってくださる恵みと御言葉と導きをどうぞ感謝します。どうぞ私たちがそれを受け止め、また信頼していくことができるようにどうぞ私たちを助けてください。これは願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。